すごい。一年続いたね、12回目って言われてびっくりしましたけどね。それどころじゃないんで今、芸人さんたちが大変だよ。あのね、軒並みね、ライブとかイベントが中止になってて、なんだろう。久々の死活問題だね、みんなね。もうさ、だって、ねえ、中止って言ったら、もう、小屋、がないわけだからさ、やる場所がさ。おいでさ、まだいいよ、そのあれはさ、主催なんかしたもんならさ、小屋代払わなきゃいけないっていうのがあんじゃん。そう、大変だよね。みんな大丈夫かなのかなって、人の心配してる場合じゃないんだけどさ、今日はね、ちょっとね、そんな話を織り交ぜながらね、やっていきたいと思いますけども、一年記念でございます。グレート義太夫の笑い音楽館、スタート。いやー本当になんだろう、今までね、いろんな危機はあったよ。すごいね、もう震災とかさ、ああいうのがあってさ、もうお笑いなんてやってる場合じゃないってさ、自粛でね、やってきたのあったけどさ、今回はちょっと内臓えぐれるような、もうし、まあ、仕打ちなんて言ったらいけないけど、そりゃさ大変だよね。もうね、命がかかってるわけだからさ、そんなやらせろっていうわけにいかないっていうのは分かんだけど、これはもうどうしたらいいんだろうね。もうなんだろう、もう今収束をね待つしかないのかなとか思うんだけど、本当にね、政府もほら、なんかそういう何補助金っていうかさ、保証するとか言ってさ、最初はフリーランスとか非正規雇用ダメとか言うのってさ、みんなでわわ揉めたらさ、払うとか言ってるけどさ、あれだもんね、その役者とかさ、劇団とかそういうのに出んのかなとか、思うよね。みんな、だからってさ、その、非税で食ってる人がいっぱいいるわけでさ、芸人でも何でもさ、ね、そういう人たちをさ、どうやって救済してくれんのなんていうのを、ちょっとビビりながらですけども思って、まあね、あまり暗くなってもしょうがないんでね、今日はまあそんな話をね、まあ、不謹慎にならないようにね、面白おかしく話してみたいと思います。それでは始まり、
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、大予防組絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
いやね、今日もね、ここさ、来んのに中央線っていうの乗ってきたんだけど、まあ、笑っちゃいけないんだけどさ、すごいよね。電車の中でさ、ちょっと誰か咳込んだりするとさ、蜘蛛の子散らしたようにいなくなるんだ。あれはさ、やっぱすごいね。まあ、防衛本能なんだか、あれなんか知らないけどさ、おーって、やっぱさ、うつたくねえっていうのあるからなんだろうけどさ、うわ、すげえと思ってさ、見事だったね。見事にススススって、なんだろう。忍びの者みたいにスススって言ってて、周りからさ、その人がなんかポツンって座ってたのが結構面白かった。面白いやつじゃ怒られちゃうけどさ。いやーでもさ、すごいね。何がすごいって、病気もそうなんだけど、 なんでさ、こう、この国はっていうとあれだけど、なんか起こるとみんななんでトイレットペーパー買いに行くんだろう。よくわかる。マスクはわかるよ。マスクはわかるけどさ、なんだろうな、トイレットペーパー、今さ、ネットでちょっと、この間見たんだけどさ、コストコかなんかでさ、でかい、なんていうの？カーゴみたいなんじゃん？でかいやつ。あれにさ、もう、ティッシュと、何、トイレットペーパー詰めるだけ積んでさ、ビニールに入れた方が勝ちみたいなゲームじゃん。すごいよね、あれ。なんだろうね。そういう群衆心理の？でさ、ネットではさ、なんていうの、メーカーさんもさ、じゃ、大丈夫です。全然数は足りてるんで大丈夫ですって言ってんだけど、そういうの買いに行く人ってネット見ないからさ、で、また結構テレビもほらね、煽るって言ったらあれだけどさ、ほらね、なんか、こんなに買い占めのしてるところの絵とか流しちゃうとさ、物がなくなるとか思うとさ、みんな買いに行っちゃうじゃない。もうだからさ、本当に必要、だ病院とか今、介護施設が大変なんだよね。マスクがなくてさ。もう、あれだよ、もうなんか、あと、もうなんか、職員の分行ったら、もうあと、2週間分ぐらいしかないんです、とか言ってさ、どうするんだろうね。今まで1日2回取り替えてたのが、1回になりました、とか言ってた。そこまでして、やってると大変だな、とか思うんだけどさ、そこが、この間、すごいよ、浅草でさ、本当に、いたんだよ。マスクを拾ってるおじさんがいてさ、とか言って、マスク拾ってどうすんだろうな、って、なんか、横歩いてたおじさんがさ、全然知らない人だと思う。お前それ売るんじゃねえだろうな、とか言いながら、たくましいよね、浅草はね、やっぱね。そう、そんな。でね、ついこの間ね、ツイッターが俺バズったんだけど、これ、前も書いた、まあ、ネタじゃないんで、本当に見たあれなんだけど、3.11 の、菅とか、俺んちの近所も、やっぱりその何、そういう、ドラッグストアとか、スーパーからそういうものがどんどんなくなってってさ、夜さ、まあ、買いに行ったの、まあ、トイレットペーパーとかじゃなかったんだけど、ちょっとなんか飯でも、つってさ、買いに行ったら、もう、なんだろう、おばさんがさ、3、4人ぐらいでさ、もう、両脇に3つ、4つ、この、トイレットペーパー抱えてさ、レジに並んでんのよ。もう、なんかもう、周りをガーッと睨みつけたりなんかしてさ、うん。で、そこにさ、酔っ払いのおじさんが来てさ、もう今で言うとね、なおゆくみたいな酔っ払いが来てさ、そのおばさんをじーっと見ててさ、そう、一言がさ、おわ、なんだお前、地震が来るとそんなにうんこ出んのかつって、もう、大爆笑だね。レジ周りが。もう、おばさん、なんかさ、下向いちゃってさ、だったけどさ、いや、ああいうところで酔っ払い強いよね。もう子供と一緒だからさ、素直な感想そのまま言っちゃうからさ。そう。でもさ、それをツイッターに書いてるよね。でさ、大体の、コメントくれる人とかはさ、だってそうよ。リツイートがね、2万7000とかでさ、いいねがさ、8万5000とかついたんだよ。でも、うわ、すごいとかもさ、おいでね、コメントももう160とか170とか来たんだけど、でね、おおむねさ、やっぱり面白いですとか、ちょっとこんな殺伐とずっとしたところ、癒されましたとか、言うんだけど、中にはさ、いるんだ、やっぱね。ガチで突っ込んでくる人が、おばさんだって、家の人の、ね、分を買いに来たのに、酔っ払いがそんなことを言うなんて、おばさんかわいそうとかさ、酔っ払いなんてうちのこと何にもしないで、ただ酔っ払ってるくせにとかさ、なんだろうね、俺として見りゃさ、別に笑ってくれりゃいいと思うんだけど、それはしょうがないんだよ。別にそれについてさ、どうのこうの言うつもりはないんだけど、そう。だって人が、来ればさ、いろんな意見が来るのは当たり前だから、中には、そういうことを言う人だって絶対いるんだろうな、とか思うんだけど、そう思い出したのがさ、昔ね、 北のファンクラブってやったじゃない、夜中の2時ぐらいからさ、もう誰も見てないような時間にうちの師匠がね、出ててさ、そこで亀有ブラザーズっていうのをやったんだけどさ。で、アトピーっていう歌があったんだよ。レッド・イット・ピーの替え歌で。陰菌かと思ったら、アトピーって、それは、スタジオは大爆笑だったね。もう、わあ、くったらねえな、つってさ、やってたんだけど、それを、富士のさ、初めてじゃねえな。27時間テレビでやったんだよ。北のファンクラブのコーナーがあってさ。さ、亀有スーパーバンド。ね。すごいよ。だってメンバーが。ドラムズが角田博さんでさ、ベースが吉田健さんでしょ。おいで、キーボードがさ、難波博之さんだよ。で、ギターが釜悦さんで、で、サックスに丸田さんが入ってさ、でそこになぜか俺が入れられてんだよ。なんだろう、錦鯉のなんか池に雷魚入れられたみたいなもんでさ、もう本当にもうねえ、学生時代にすげえもう憧れの人が周りいてさ、でお前バンマスとか、あの胸にあのがハンカチにつけられてさ、ハンカチにバンマスって書いてあってさ、それでやったんだけど、で当然さ、その亀有のネタをやるわけさ。ね、その北のファンクラブでやった。ほいで、アトビーもやったのよ。で、さ、玉木浩二さんとか、だって一緒に、いたからね、横にね。やっぱり歌ってはくれなかったけど、いてさ。ほいでさ、ずっと最後、もう大合唱でずっと、やってて、で、終わった後に殿がさ、一言、やばいぞ、お前、今日みんな見てるぞ、っていうこと言って、これ何言ってんだろうと思ったら、やっぱそうなんだね。いつもは、ね、その夜中の深い時間にさ、北野武さんの、ビート武さんのことを好きな人だけがこう見て笑ってるわけじゃない。なんだけど、27時間テレビとなると、まあ、やった時間ももうちょっとね、浅いって言って、ね、夜中、まあ、12時とか11時とか12時ぐらいだったから、なんだけど、それでさ、やっぱ見てる人数が全然違うわけじゃない。その、絶対数がさ。そうすると、なんて歌歌ってんだっていうのが、苦情の電話がね、ね、1000本近く来たんだって、後で聞いたら。それで、やっぱダメだよ、こういうとこでやっちゃっていうことになって、で、次の年はさ、まあ、やったんだけど、今度はね、そのネタがすごい厳しくなって、なんつうの、作家さんが考えたさ、もう言ってみりゃさ、当たり障りのない、その、なんだろう、ネタでさ、もう一つも面白くないんだよ。おいでさ、もう殿もそれでもう嫌になっちゃってさ、もう結局2年で、終わっちゃった。すごかったよ。2年目の亀有スーパーバンド。ドラムポンタさんだからね。ポンタさんで、ベースがね、高橋ギタオさんでしょ？まあ、キーボード難波博之さんで、ギター高中さんだからね。高中さんと俺だよ。やめてほしいよね、もうそういうのね。いや、でさ、歌、さ、近藤さんのすけさんとかさ、来てて。でさ、ノリピーだよ。坂井のりこさんとかさ、歌って。可愛かったよね。ね、ノリピー音頭って途中で歌うんだけどさ、そこの歌い出しの音がわからないですって言われてさ、俺さ、ギターで音出してあげてさ、ありがとうございますとか言われてさ、うわ、すっげえ可愛いとか、やっぱ芸能人可愛いとか思いながらやってたんだけど、そう、それでね、結局ダメなのに、やっぱさ、そうやって人がいっぱい見ると、ね、そういう意見の人、だからそうだよ、その2年目の時にさ、オープニングでほら、夜の一スタジオみたいに、いろいろこう、人が変わって、どんどん、いろんな歌をやっていくじゃん。でさ、クラプトンのさ、レイラをやったのよ。リラリラリラン、ティンティンティンティンって、それでさ、リハーサルだよ。リハーサルでそこの部分が終わったらさ、高中さんが俺んとこ来てさ、あのイントロってどうやって弾くのって言われて、信じられる。俺、高中さんに、レイラのイントロを教えたんだぞ。信じらんないよね。もうやめてほしいよね。 あのさ、ブルーラグーンとかさ、セブンゴブリーズとかさ、どんだけ聞いたと思ってんのっていう感じの、なかなかさ、あ、ここ、こんなか、こういう感じですって、あ、どうもありがとうございますとか言われてさ、もう、嫌だよね、ある意味。ある意味嫌だなと思ってさ。でもさ、かっこいいのがさ、近藤さんの助さんがさ、ポンタさんを呼ぶときにさ、ポンちゃんって呼ぶのよ。ねえねえねえねえ、ポンちゃんさ。そこのさ、4小説目なんだけどさ、とか言ってさ。すごいよね。日本で何人の人がポンタさんのことポンちゃんって呼べるんだろう。俺らポンちゃんって言ったらでもね、腹話術のポンちゃん一座しか言ポンちゃん一座のことはポンちゃんって呼べるけど、ポンタさんをさ、ポンちゃんってね、あの関係性はかっこいいなと思うんだけどさ。そう、だからこれもさ、その、高中さんじゃないけどさ、まあ、言ったと思うんだけど、その亀有でさ、京志郎さんが来た時に、スローバラードね、やってさ、で、それもリハが終わった後だよ。ねえねえねえねえ、ギダイ君、サビから A メロに行くとこのコード何って聞かれて、いや、やべ、ちょっと待ってください。作ったんですよね。作ったから普段弾かないからさ、って言って、俺が、京志郎さんに教えてるってもう信じられないよね。もうなんだろう、昔の自分からもうしたら、そう、もう、ありえない光景なわけじゃん。もうさ、プレイヤーとかずっと見ててさ、ああ、すごいな、こういうことやってる、こういうふうにやると、ね、上達できるんだとかいうさ、こういうの話聞いてた人とさ、まあでもこれもね、すべては殿のおかげなんでございますよ。だって、そのままね、バンド続けてたら絶対、会えない人たちばかりですからね。そういう方とね、お仕事させていただけるっていうのはね、本当に嬉しい限りなんでございますけども。ね、まあでもね、そうやって、聞く人見る人が多くなると、いろんな、意見を言ってくる人が、でもすごいよね。さ、バズるのとさ、炎上ってもう紙一重じゃん。言ったら。まあでも、数、その何、悪口とか来たら、それやっぱ精神的に、へこむよなと思うよね。いや、俺無理だわと思うね。もう、SNS とか多分やめちゃうと思うよな、来たらね。いや、アイドルさんとかさ、元アイドルのママドルさんとかさ、なんか、ね、食事のあれ乗せただけで盛り付けが汚いとかさ、そんなんで言ってくる人がいるわけでしょ？かわいそうだと思うよね。ほっといて、みたいなとこあるもんね。まあね、それはね、ちょっと、最近のね、ちょっとネットで、気になった、話なんでございますけども、ちょっとね、もう一つね、ちょっとね、大事な、お話がありましてね、これも私事なんでございますけども、実はね、まあ私がね、糖尿病をこじらせて、透析やってるのは、まあ有名な、お話なんでございますけど、もう一つ、皆さん知ってるかどうかわからないですけどもね、ペースメーカーっていうのが今入ってます。私の中に。びっくりした？それもさ、あれなんだよね。糖尿のせいでさ、ちょっとも、心臓周りの毛細血管がちょっと、なんかこう、詰まり気味でさ、うまく動いてないっていうんで、入れましょうっつってさ、入れたんだけど、またさ、入れるときがね、言ったかな、おかしかったうちのマネージャーがさ、一緒にね、横でいてさ、そのペースメーカーに、ついて、ね、聞かなきゃいけないから、僕も今日行きますとか言ってさ、聞いてんだけどさ、すごいんだよ、メモ取っちゃってさ、もうこいつ何メモ取ってんだろうとか思うんでさ、でさ、やっぱさ、いろいろさ、やっちゃいけないこと、まあ、有名なのがさ、ほら、携帯電話ね。あんまりその、携帯電話とか、されちゃうと、こう、でもね、今ね、もう、なんつうの？精度っていうかさ、その、ペースメーカーの性能も良くなって、だからなんだろう。こう、左の耳に当てるんだったら、右の耳に当ててくださいぐらいの、あれなんだよね。言われるのがさ、お医者さんに言われるのさ、あ、そんな程度なんだとか思って。これでさ、あとはさ、その、やっちゃいけないこといろいろあるんだけど、これ結構びっくりするんだよ。まあ、とりあえずさ、電気的なショックね。外から。だからさ、低周波のマッサージ機とかあるじゃん。ビクンビクンビクンってな、なんか、リズム取ってるおじいさんみたいな、ビクンビクンビクンってなる。あれダメだって。そう。ってことはさ、 ビリビリ椅子とかダメなんだよ、もう。罰ゲームの。まず片っぽ羽もがれたみたいになって、じゃあもう、あれダメですか？そうですね。あんまりその、外的なね、電気ショックはあんまり与えないでください。まあ、誤作動とかしちゃうと大変なんで、って。わかりました。あとさ、意外とさ、ダメだったのがさ、あれだってキーレスエントリーってんで、車の、鍵開けるのにさ、ボタンを押してピッて開けるとドアがカチャッて開くじゃん。あれはね、あんまりそのペースメーカーの人に向けて打たないでくださいって言われてさ、いや、そんなの向けて打つ人いないでしょみたいなさ、あれは、あれだって、ダメなんだって、やっちゃって、まあね、そんな、ね、そんな至近距離で打つやついないと思うんだけどさ。あとね、面白いのはさ、万引き防止あんじゃん。いろんなスーパーとかさ、CD ショップとかもよくあった変なさ、出口のところに両方に変な、白い板が立ってんじゃん。で、なんかレジ通してないのも持っていくと、そこピューピューピューピューって鳴るっていうさ、万引き防止。あれが鳴る時がありますって言われて、あ、これまずいなと思って。それでだから、あれだよ。ちゃんとさ、手帳持たされてさ、私は、ペースメーカーが入ってます。そういうのが鳴るかもしれません。大変だよ、今。手帳に2冊持ちだよ、今。もう一個なんかあったら三冠王だよ、もう。どうしよう。落合超えるよね。すごいな。超えないか。一緒に超える、超えないじゃねえよ、みたいなんだけどさ。そうそう。だから、そのね、あと、外的衝撃は当然ダメなわけよ。で、うちのマネージャーがお医者さんに聞いてんのは、よくよしなさいとか言って突っ込まれるんですけど、それもダメですかねとか言ってさ、お医者さんがポカンとなっててさ、何ですかそのよしなさいってみたいな。そうで、マネージャーが一生懸命その形やってんだよね、右手使ってさ、胸のとこを叩くんですけど、とか言ってさ、もう、なんか俺、集団コント見てるみたいな感じだったけどね、面白かったけどね。もう、まさかね、心臓血管外科の先生も、ツッコミは大丈夫ですかっていう、患者に聞かれるとは思わなかったと思うんだけど、本当に、まあ、面白い。だからね、ちょっと、あれなんですよ。3月のね、末に、もう一回ね、ちょっと心臓血管、ペースメーカー外来だね、受診いたしまして、4月にね、ちょっと1週間ほど、また習慣されるんでね、その時またね、何か面白いこと起こらねえかなと思ってね、入院してるんでね、また退院してきたらね、そんなお話もできればいいと思うんですけど、最近ね、まあ、トイレットペーパー事件もさ、そうなんだけどさ、おばさんっていう生き物な、もうカテゴリーがおばさんじゃない。もう、孫うことなきさ、もう、おばさんっていう、もう、種類なんだよね。あの人たちはね。でもさ、若い頃は、だって、今のおばさんが、まあ、俺と同じぐらいだとしたらさ、その昭和30年代に生まれてさ、40年代小学校とかだったらさ、先生とかさ、すげえ厳しい、最後のその先生に殴られたような世代じゃん？ってことはさ、教育はちゃんと受けてるはずと、だもうちょっと上ってことないんだ。やっぱもうちょっと10歳ぐらい上なのか、そうすると10歳上だともう70歳になっちゃうからね。まあさ、なんて言うんだろう、生き様がもうすごいわけじゃない。もうまず自分勝手ね。もうね、それあれだよ。全部が全部とは言わないよ。中には、ちゃんとしたおばさんもいるけどさ、まあ、大多数の問題ね。さ、まずさ、一番びっくりするのがさ、スーパーとかに自転車止めてるじゃない。でさ、買い物が終わりました。で、カゴに乗せて、自転車を出して自分家に帰ります。ってさ、なんかスタンドかなんかバンって外して、自転車バックさせんだけど、絶対後ろ見ねえんだよな、あの人たち。おっかないよ。俺ね、2回ぐらい向こうずねにスタンド当たったことあるからね。とかなってさ、言わねえんだ、何にも。ごめんなさいとか思う。ごめんなさいなんて言うのはまだいい方だよね。あらとか、あらじゃねえだろうとか思うんだけどさ、あらとか言ってさ、何もなかったように行こうとするんだよ、もう。 あれはすごいよな。なんだろうね。あの、自転車のおばさん。まあさ、もうちょっと若くなるとさ、あの、何あの、チャイルドシート前と後ろにつけてさ、当然、あれじゃない。電動アシスト付きじゃん。で、あれで失踪して迫ってくんだけどさ、怖いったらないよね。だって路地からさ、大通り出るときに止まんないんだよ。あれさ、歩行者として見てまだ、あのさ、車運転してる立場だったら、本当あんなのが出てきたらもう、あ、一発アウトだよね。全然、周りとか見てないしさ、うわぁ、すげえと思ってさ、でも力強いじゃない?あの人たちは。俺、その、電動アシストついてないけど、すごい坂道でさ、あの、前と後ろに子供乗せた おばさんに抜かれたことあるからな。あの時結構ショックだったな。電動アシストついてるけど、何俺負けちゃうのこのおばさんにとか思ってさ。もうそれでもう自転車に乗るのやめたんだけどさ。あれはちょっとショックだったね。あとね、バス。バスの中のね、おばさんもね、見てるとね、なかなかね、面白いよ。あのね、まずね、一人の時はいいんだよ、まだおとなしくてさ。だいぶ、暴走族と一緒だよね。一人だとおとなしいんだけどさ、あの、徒党組むともう、もう信じられないボリュームで喋り出すじゃん。三人ぐらいいるとさ、なんだろう、途中から一番大きい声出した人が勝ちゲームみたいになってんだよ。もう、ガンガンでかくなってきた。もう、携帯迷惑どこじゃないよ。すごい、それとさ、あの、ああいうおばさんたちって、俺はね、声を大にして言いたいんだけど、まあね、65かなんか過ぎるとさ、老人パスで乗ってくるわけじゃない。でさ、バスに乗るの分かってるわけでしょ?そのために並んでんだよ。バスに乗るのに。バスに乗るのに乗るの分かっててさ、なんで老人パス用意しとかないんだろうな、あれね。乗ってからさ、カバンの中ガサガサやって、ちょっと待ってっていうおばさんが、ほとんどです。今まで私がバス体験した、そういうの語らせていただくとすると。ほいで乗るときはそうやってさ、もったもたしてんだけど、降りるときはさ、絶対ドアが開く前に立つんだよね。ドアが開く前に立って、出口のとこ行こうとするんだよ。で、運転手さんに怒られたりなんかしてさ、止まるまで畳んでくださいとか言ってんだけどさ、すごいんだよね。本当に自由人だよね、あの方たちね。あとね、おばさんがいてすげえショックなのがね、ATM。中野にさ、使ってる銀行があってさ、ATM が5台あるんだけど、ね、5個あって、1個が故障中で、3箇所におばさんが立ってたのね、もう無理。永久に順番回ってこられるもん。で、その、どんどん人が並び始めちゃって、もう人が並んでさ、もう銀行の外までバーってなっちゃってさ、で、電話かけて呼ぶとかそういうこともしないじゃん。でさ、そんなとこでさ、下手に声かけられないじゃん。どうしましたなんてさ、俺絶対なんかそんな、俺詐欺の片棒だと思われてさ、あいつ出し子じゃねえのとか言われるのも嫌だから、あんまりそう、困ってんだったら助けたいっていうかもう時間があれだからさ、あれだけどね、言えないからさ、もうじっと待ってんだけどさ。まあ世の中のね、その65歳を過ぎた、おばさまたちはね、もうちょっと何て言うんでしょうかね、皆さんで仲良く暮らせるようにちょっと考えていただけるとありがたいんですけど、本当に今日すいません、文句ばっかで。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、 毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
はい、今週もじゃないね、今月もだね、もう好き勝手で喋らせていただきまして本当にすいませんでした。世の中のおばさまたち、まあね、自分もそうなるわけだからさ、あまりそのね悪口は言えないけど、まあ自分がねそういう風になった時はね、もうちょっと、周りにこうね、だってあれだよ、もう基本的にさ、お年寄りはねもう自身の先輩ですから敬わなきゃいけないと思うわけですけども、まあね、なんだったらまあそう敬われるね、あの年寄りになりてえなと思ってね、過ごしてるわけなんでございますけどもね、さんま師匠なんてね言ってましたよ ね、寝たきりじいさんってあるけど、俺は喋ったきりじいさんになって嫌だなと、喋ったきりじいさんって。だけどね、すみません、ね、今回はちょっとね、告知をさせていただきたいんですけどね、3月の21日でございます。落語仲間のね、ホーキング青山と、嘘つき名人会というのですね、神保町は落語カフェというところで、やろうと思います。ね、2人で落語をやって、あと終わったらトークとかね、やるんです。最近ね、なかなかちょっと落語ついててね、いろんなところで落語をやらせてもらえるんですけど、難しいんですよね、やっぱりね、もう古典芸能でございますからね、格式とかいろいろね、やっちゃいけないこととかいろいろあるんで、その辺をね気をつけてやるようにしていますんで、まあ、このご時世でございますけども、お時間がありましたらぜひお運びください。どうもありがとうございました。